Hello, everyone.
皆さん、こんにちは。
I'm going to talk about restoration and repurpose.
今日は修復と再利用っていう話をしたいんですけれど。
Some people are very creative. When they see something broken, they repair it or turn it into something else.
ある人はすごく独創的で、何かこう壊れたものを見たら、それを修理して別のものに作り変えるっていう人がいます。
One time I had a mixer, a food mixer, and here's the food mixer.
ある時に私このミキサー家にあったんですけど、yeah. このミキサーですね。
And I like the design of it.
で、このデザインが気に入ってたんですね。
But the motor broke and it wouldn't work anymore.
でもモーターが壊れてしまって、もうミキサーとしてはもう動かなくて作動しなくなってしまいました。
And I didn't want to throw it away, so I change it to something else.
でもすごく気に入ってたので、別のものに作り変えました。
And so now, instead of mixing food, it's,
今だからもうミキサーではなくて
it puts light
電気がつく
on the food.
食べ物にを照らすランプになりました。
And other times, some things are broken and can repair them.
その何か壊れたものを修理するっていうことをするわけですけども、
yeah. My brother Rob, he gave me this antique glass with the metal right here.
私の兄のロブはこの
lamp, oil lamp.
あのオイルランプなんですけども、アンティークのこの、ランプのオイル入れるところがアンティークなんですかね。
And he was looking for the glass to put on the top of the globe.
で、下のベースのところだけあったんですけども、その上につけるガラスの部分をずっと探してたんですね。
And he couldn't find it, so finally he just gave me the parts.
で、見つけられなくって、下だけもう諦めて、ロブが諦めてもうあげるよって言って下だけくれたんです。
And so I looked for it and I got the parts and put it together. So it's repaired, the original purpose.
そして私はその上のガラスの部分を一生懸命探してやっと見つけてつけて、そして完成されたランプに作り変えました。
There's another oil lamp. This one,
それからここにもオイルランプがあるんですけれども、
I like lights.
私ね、ライトが好き、光が好きなんです。
And so for my birthday one time, Rob got this old lantern from Republic of Czecho, it says.
で、そのランプとかライトが好きなので、ロブが、ある時にこのチェコ共和国ですかね、mm. のところって書いてあるこのランプくれたんです。
Yes. And the glass was broken, so he found another one and put it in and gave it to me.
ガラスは壊れてたんですけれども、その、ガラスその部分にきっちり合うガラスを見つけてくれて修理してくれました。
And, so, Rob really liked that type of stuff.
でロブはすごくそういうことするの好きだったんですね。
Fixing something that was broken or making something different use for it, repurposing.
壊れたものを直して使うとか、壊れたものを、作り変えて違う目的で再利用するっていうことが好きだったんです。
And, I have this friend who He can do almost anything. It seems like making things and create things.
私にはある友達がいるんですけど、彼はもう何でもできるんじゃないかなっていうぐらい、いろんなこと、いろんなものを作ったりできる人なんですね。
And I'll show some pictures on the video, but let me just explain for those on audio.
で、後で写真をお見せしますけれども、音声だけで聞かれている方のために少し説明したいと思います。
So he lives in the mountains in Nagano Prefecture.
長野の山の中に住んでるんですね。
And when he was repairing houses, that sometimes he has to throw away the old stuff.
で、山のいろんな家をこう修理する仕事をしてるんですけど、修理してるときに古い家をこう解体したりして出るパーツがあるんですね。
So he rescued many windows that were going to be thrown away.
で、もう解体されて捨てられる、その家の古い窓をこう全部こう救出して もあの集めてたんですね。
Wooden frame windows.
その、木の枠の窓ですね。
And he saved them up and one day he built a house in his yard using just、scrap parts.
でそういうものをずっと集めてて、ある時に自分の家の庭にそういう、こう捨てられるところからこう救出してきたものだけで家を建てたんです。家を作ったんですね。
He made a beautiful place that so inviting. People would love to go in there and just sit because all the bright light that comes in through those windows.
本当にあのすごく綺麗な美しいものを作ったので、で光がその古い救出されたガラスから光がこう差し込むんですね。すごく綺麗です。でそれでみんながこう引きつけられてくる。本当にリラックスすることができるようなそういう、ちっちゃな建物を作りました。
So, our Heavenly Father is so creative.
私たちの天のお父さんも独創的な方なんですね。
And he can make all things new.
もう新しいものをどんなものでも作れる神様ですけれども、
he can make things new.
新しく古いものを新しくもできる。
Yeah, but he can also, restore broken things.
それだけではなくって壊れたものを修復することもできる方なんですね。
And also repurpose things.
そして新しい目的のために再利用することもされる方なんです。
Into a one of a kind treasure.
もう類を見ないような宝のようなものを作ることができる。
And just like artistic people, they take each broken thing is unique.
芸術的な方の目から見ると、もう一つ一つがものすごくユニークで独創的に見える。
And so, it's not just one system, for repurposing.
だから再利用するのに、こう一つのシステムの中でそれを行っていくというようなことではないんですね。
but taking each one and thinking, what would be wonderful for this?
一つ一つをじっくり見て、これはどういう使い方をされたらいいかなっていうふうに思いを巡らせます。
And so our Heavenly Father takes broken lives and restores them.
天の父さんもそのように壊れてしまったような人生っていうものを修復してくださる。
And of course, the most important restoration that he is after is a reconciliation, communication back to the Father again.
そして一番重要な神様がしてくださる修復っていうのは、私たちが神様との関係において修復され神様のもとに戻るということですね。
And so, many of us go through times of difficulty.
私たちの多くは困難なところを通って人生を歩んでいると思います。
And times of testing were, it kind of like tests our faith.
そして信仰が試されるというようなこともあると思います。
And, even Jesus, he had a wonderful life, but he went through a time of testing 40 days in the desert.
イエス様も、素晴らしい人生を送られたと思いますけれども、40日間の試練を受けたりとかいうこともありました。
And, so it was like preparation for a greater purpose.
もっと大きな目的のための準備の期間があったわけですね。
And in the Bible we can see, many different instances of how, God worked and changed the person's life.
聖書の中でもう何度も出てくるんですけれども、その人の人生が大きく変えられて用いられたっていうようなこと。
For example, some people, the beginning look so blessed and peaceful.
例えば本当に祝福されてもう平安のうちに生きているっていう人がいて、
but then difficulties came.
そうしているとものすごい困難なところを通る。
Then a greater purpose came out of that.
そして神様のより大きな目的のために用いられる。
That was the case with, Jesus. He had that difficult time. He had easy time, difficult time, and then greater purpose.
イエス様もそうだったと思いますね。祝福された人生があって大きな試みに遭われ、そして大きな目的のために用いられました。
And, another person in the, Old Testament was, Joseph.
そして他に、旧約聖書の中ではヨセフという人がいました。
And Joseph, he had many brothers. He was the youngest.
ヨセフは、たくさんの兄弟がいて、で、一番若い。
Yes, and he had a dream.
兄弟のうちで若い方だったんですけども、
he looked like such an important, wonderful person in his dream.
で、ある時に夢を見たんですね。そしてその夢の中で自分がとてもこう重要な役割についているようなそういう夢だったんです。
And when he told his brothers about that, they go, "Who are you?" And they were really upset at him to have such a to say such a thing.
そしてそのことを兄たちに伝えたら、兄たちはお前がそんな重要な役割の人物になるというのかっていうような、ことを言われたんですね。
They just really were disgusted and they just like, man, and they were gonna kill him, but instead they sold him into slavery.
で、本当に兄たちがそのことを気に入らなくてですね、ヨセフのことを気に入っていなくて、殺そうかという話もしたんですけれども、結局は奴隷として売られていきました。
So he was a slave.Then he was in prison.
そして、奴隷になり、その後には後に投獄されました。
And, he was forgotten for some time.
そして忘れ去られたようなそんな存在でした。
And then finally he was released.
で、その後にやっとこのその解放される時がやってきました。
And, that time all the way until he was released was like preparation time. It wasremaking him into what was going to qualify him for his purpose.
そして解放される時までずっとそのヨセフが作り変えられる期間だったわけですね。そして大きなその目的のためにの準備期間だったわけです。
And then he became in leadership as the ruler of Egypt.
そして最終的にはエジプトの指導者となりました。
And he's not born in Egypt.
エジプトで生まれたのではなかったのにです。
He's from a foreign land.
外国のその異国でエジプトの指導者となったんですね。
And then there was a famine in their land.
そしてそこそういうそうこうしているところに、飢餓がやってきました。
And those brothers of his who betrayed him came and were before him bowing down.And asking for help, they didn't know it was their brother that went off to slavery.
そして、そうやってその上に苦しんでいた兄たちがですね、エジプトへやってきたんですね。そして、もう奴隷に渡してしまった弟のことはすっかり忘れていて、そのエジプトの指導者が自分の弟だということを気がつかずにやってくるわけです。
And it ended up that he was able to provide food for his family.And even to forgive, understanding God's greater purpose for him.
そしてそうやってですね、奴隷に出されて裏切られて出されたそのヨセフが、上に苦しんでいるその家族、兄を含めですね、食べ物を与えることができ、そして大きな神様の大きな、役割目的のために働くことができたんですね。
And he was able to forgive them
for... 許すこともできました。兄弟たちを許すこともできました。
And you could see that forgiveness in his action when he had compassion upon them.
その行動に現れているんですね。そこに許しがあるということは行動に現れていました。
And he could forgive them because he knew that God was the one who led them. Because without that he would never have come to the place he was led to.
でそういうふうにして兄たちにも哀れみを持って接することができ、そしてヨセフがそこで気がついたのは神様のその目的があって自分はここへエジプトまで導かれ、そして指導者となるというその道があったんだということに気がつきます。
So God through this difficult time for Joseph was helping to prepare him for a greater purpose
なので、ヨセフがこの困難なところをずっと通ってきたのには、神様の大きな目的のために用いられるその準備の期間だったということが分かりました。
And some people are born into difficult situations.
そして人によっては生まれつきとても困難な状況の中生まれてくるということもあります。
One person in the Bible was Esther, and she was born a poor orphan.
で、聖書の中には他にはエスタという、女性が出てくるんですけれども、そのみなし子だったんですね。
Then there's other, she ended up becoming the queen of Persia.
そしてその、まあ、貧しく辛い幼少期を送っていたエスターが、ペルシャの王妃になるんですね。
And then there's those who just have regular, reasonable lives.
そしてその、まあ、普通の生活、まあ、っていうものを送っていて、
And their life has been, the purpose in their life changed.
そしてその人の人生の目的がその変わるっていうことがあります。
And that was, for example, a fisherman, Peter, Andrew, James, and John. They were fishermen.
例えば、ペテロとか、アンドリューとか、ヤコブ、そしてヨハネですね、は漁師だったわけです。
And when they met Jesus, their life focus changed.
そして彼らがイエス様に出会った時に、その人生の焦点を置いてたものが変わったんですね。
And they followed Jesus and they learned more about him and another way of living.
そしてイエス様についていく決心をし、イエス様のことをもっと学んでいきました。
And God used them in a new way to help reach the world with the message ofHealing and restitution, a relationship with God.
そして神様は彼らのことを新しい形で用いることができて、その世の中の人たちに手を差し伸べるそのきっかけとして彼らを、用い、そして神様との関係の癒しと修復ということに、彼らを用いられました。
Now, how about you?
皆さんどうでしょうか。
Now, where are you today?
皆さんはどういう位置にいますか。
Are you living the regular life?
平穏な日々を過ごしているでしょうか。
What's God's plans for your life?
皆さんの人生の神様の計画は何でしょうか。
Or has there been a major life-changing event that canceled all your plans?
あるいはもうその自分の人生を揺るがすような出来事があって、自分が計画していたものが全部ダメになってしまったという体験をしているでしょうか。
And there's a verse that I've been thinking about recently, and that's in Proverbs.1921.
最近ずっとこう頭の中にある御言葉があるんですけれども、箴言の19章の21節。
And it says there many are the plans of a person's heart, but the Lord's purpose, but it's the Lord's purpose that prevails.
人の心には多くの思いがある、しかし主の計画こそが実現する。私の人生の中でもこうそういう時が何度かありました。今月で私の兄が亡くなってから2年経つんですね。
And I didn't have any idea how drastic my life would change after he passed away.
私の兄が亡くなってから自分の人生がどんなに激変するかっていうことは全然頭にもなかったんですね。
It was a difficult change.
本当に、難しい、変化でした。
And I was shaped and molded for a new purpose.
でもその中で新しい目的のために形作られて練られたと思います。
And, through all that I'm learning, still learningAnd,
そして今でも学び続けているわけですけれども、
as a pastor at KBF,
KBF の牧師としてですね、
and so many of you too,
皆さんも
experienced a big change at that same time as well.
大きな変化に直面している方がいらっしゃるのではないかと思います。
and different challenges that you've faced.
そして本当に大きなチャレンジがこう自分の目の前に立ちはだかっているという方もいるんじゃないかと思います。
There's a verse, from Philippians 2:13.
ピリピ人への手紙の2章13節。
Says, For it is God who works in you to will and to act in order to fulfill his good purpose.
神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせことを行わせてくださる方です。
So what should we do? Are we helpless? Is it just all like things happen to us and we have, we just kind of like watch what our lives become?
私たちはどうするべきなんでしょうか。その困難な 出来事が降りかかってきた時に私たちはもうお手上げ状態でその状況を見てるしかないんでしょうか。
No, there's something that we can respond to.
私たちはそういう状況が降りかかってきた時にできる反応があると思います。
We need to stay alert.
目を覚ましているということですね。
And be aware of that some of these difficulties could be that God is trying to steer us and lead us in a different way.
困難な状況があるときにもしかしたら神様はもっと大きな神様の目的のために方向転換を私たちにさせるためのにそういうことがあるのかもしれません。
So how we live our life is really important.
私たちがどういうふうに人生を歩んでいくかっていうのがとても大切なんですね。
And Ephesians 5:15-17 says this.
エペソ人への手紙の5章15節から17節。
It says 15, it saysBe very careful then how you live, not as unwise but wise. And verse 16, making the most of every opportunity because the days are evil. And 17, therefore do not be foolish, but understand what the Lord's will is.
ですから自分がどのように歩んでいるか、あなた方は細かく注意を払いなさい。知恵のないものとしてではなく、知恵のあるものとして機会を十分に生かしなさい。悪い時代だからです。ですから愚かにならないで、主の御心が何であるかを悟りなさい。
And so since God has such amazing plans and is so creative in restoring us and making something new out of us、
神様は本当に素晴らしい計画を私たちに持ってくださっていて、そして修復されて、そして新しい形で用いられるようなそんな神様ですから。
So then we say, Here Lord, this is my life. Take it and mold me.
だから私たちは、私の人生がここにあります、どうぞあなたの御手にこの人生を取ってくださって、私を作り変えてくださいということができると思うんですね。
And allow him to work in our lives.
神様に私たちの人生の中に入っていただいて働いていただくようにする。
And Psalms 27:8 says this.
詩編の27編8節にこうあります。
My heart says of you, seek his face, your face, Lord, will I seek.
あなたに代わって私の心は言います、私の顔を慕い求めよと。主よ、あなたの御顔を私は慕い求めます。
Let's pray.
お祈りしたいと思います。
Heavenly Father, we seek your face.
天のお父様、私たちはあなたの御顔を慕い求めます。
Please, do, we want to allow you to work in our lives.
あなたが私たちの人生の中で働いてくださるように、とお願いします。
So I pray for everyone who's listening right now.
今このメッセージを聞いている一人一人のために祈りたいと思います。
They will be able to, Release their lives into your hands for molding and making.
一人一人が自分の人生をあなたの御手の上に置いて、あなたが作り変えてくださるようにすることができますように。
In Jesus' name we pray.
イエス様の皆によってお祈りいたします。
Amen.
Amen.